金宝殿のネットで福音。今日は御言葉と賛美の時間、Gライトクルーズです。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
春が近づいてきました。今年の冬は格別寒かっただけに待ち焦がれた春です。2月の強烈な寒波は日本の各地に大きな被害をもたらしましたね。鈴鹿に帰省するときによく通る新名神高速道路では、降り積もった雪で大型トラックが立ち往生し、何時間も大渋滞を引き起こして流通に多大な影響を及ぼしたことがあるそうで、吹雪く高速道路を走っていて緊張しました。近畿地方でも積雪が見られたようですね。ラジオ牧師の岩間です。
皆さん、いかが過ごしでしょうか？パーソナリティの上野花子です。本当に寒い季節はこたえますよね。今年に入ってからズームで同窓会をしたんですが、数人の友人が雪国に住んでいます。雪かきの様子が LINE で送られてきたりして、ご苦労様ですと思いますね。大阪で雪がちらほらしたくらいで文句を言っては申し訳ないなと思いました。
この時期は春の到来をあちこちで感じられる時ですね。木々が芽吹き、花のつぼみが膨らみ、風はまだ頬に冷たい時がありますが、希望に胸が高鳴るような一年で一番好きな時期です。
はい、梅が咲き始めると春が近づいてきた感じがしますね。特にロウバイは一番乗りで咲きますし、幾重にも重なっているロウバイの黄色い花びらが好きですね。
ロウバイですか。私は花のことは全くわからない人間なので、ロウバイがどんなものか知らないのです。すみませんけれども、とにかく春の花は希望を与えてくれるみたいでいいですね。地球温暖化で桜の開花がどんどん早くなってきているような気がしますね。桜の満開は4月の風景というのが子供の頃の常識だったのですが、最近は関西でも3月に満開を迎えるところが増えてきましたね。
そうかもしれませんね。もう桜は入学式の花ではなくて卒業式の花に近いでしょうか。
そうですね。さて、春というとキリストの復活を記念するイースターを思い起こします。今年のイースターは4月20日の日曜日で、その前の4月13日から始まる1週間が受難週です。受難週イースターは年によって変動しますが、イメージとしては3月が受難週、4月がイースターという感覚です。
今年のイースターは4月20日なんですね。
そうですね。
一番遅い時期くらいですよね。
はい。
それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回はキリストの受難というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は米田ひろしさんでイエスの真実をお送りします。
その身に受けて、すべてがすべて正しい方が、罪もない方が、今しの道を
米田博さんでイエスの真実をお送りしました。さて岩間先生、
はい、
この時期になるといつも思うのですが、キリストが十字架にかかられたのは今から2000年以上も前のことですよね。
そうですね。
しかも日本からは遠く離れたユダヤの国でのことですよね。
はい。
それがどのようにして今の日本人の私たちに結びつくのでしょうか。
それは根本的な疑問ですね。私も教会に行き始めた頃は、そのことを疑問に思っていました。でもある時、それがはっきり分かったのです。それは、三浦綾子さんという人が書いた 潮狩峠という小説を読んだ時です。
それはどういうことでしょうか？
その小説は、最後尾の客車が離れて、潮狩峠という峠を逆走し始めた時、乗り合わせていた長野信夫というクリスチャンの鉄道員が、線路の上に身を投げ出して客車を止め、乗客の命を救ったという実話をもとにした小説です。その中で、キリストが十字架を背負う一枚の絵の前に佇む信夫に、老牧師が、君はキリストを十字架につけたのが自分だということがわかるか？と尋ねます。信夫は思わず、とんでもない。私はそんなことをした覚えはない。と答えます。すると牧師は、では君はキリストと何の関係もない人間だ。と言い放ちます。信夫はその言葉の意味がわからず、しばらく悩みますが、やがて確かに自分は、キリストを十字架につけた罪人だとわかるのです。このくだりを読んだとき、私もキリストが十字架につけられたのは、この自分のためだったということがわかったんです。
そうでしたか。私が潮狩峠を初めて知ったのは映画でした。映像でしたので、その印象は幼い私に強烈でしたね。細かなストーリーは覚えていなくても、長野さんが電車に飛び込むシーンは今でも思い出せます。皆のためにそこまでした人という印象だけでしたが、それには牧師先生とのやりとりでの心の経験があったゆえなのですね。
そうですね。
それでは2曲目の音楽をお聴きいただきましょう。ノアであなたの御手の中で。 ノアで、あなたの御手の中でをお送りしました。では、岩間先生。
はい。
当然のことながら、聖書の中には、キリストの受難について書かれているところがたくさんあると思いますが、一つ挙げるとすると、どこになりますか？
はい。では、上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書、マタイの福音書27章。45節から56節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。マタイの福音書27章45節から56節。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？という意味である。そこに立っていた人たちの何人かが、これを聞いて言った。この人は、エリアを呼んでいる。そのうちの一人が、すぐに駆け寄り、海面を取って、それに、水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは、待て、エリアが救いに来るか見てみよう、と言った。しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れていった。この方は本当に神の子であった。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母がいた。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。箱舟で時が変わっても。お聞きください。 小舟で時が変わってもお送りしました。では、岩間先生に今の聖書からお話ししていただきます。
キリスト教会では3月5日からレントと言われる期間に入ります。四旬節とか受難節とも呼ばれます。4月20日のイースターから遡って40日の期間です。主イエス・キリストが私たちの罪のために十字架の苦しみを受けてくださったことを覚え、私たちに与えられた贖いの恵みを確認する期間です。読んでいただいたマタイの福音書27章の46節にこうありました。3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス・キリストが十字架の上で神様に向かって大声で叫ばれた場面です。私はまだ教会に行き始めて間もない頃、この御言葉に接した時に、不遜にもイエス様はこの後に及んでどうしてこんな泣き言を言われたんだろう、などと思ったものです。しかしこれは泣き言などではなかったのです。この叫びは本当は私たちがあげなければならない叫びでした。なぜなら私たちは神様から捨てられなければならないものだったからです。私たちは神様によって作られ、神様に愛されたものでしたのに、神様の存在を無視し、平気で神様の愛を踏みにじり、自分勝手な道を歩んできました。それが私たちの罪の大元です。そこから私たちは傲慢になり、自己中心になり、人に対しても冷淡になりました。そのような罪人の私たちは、そのままでは確実に滅んでしまうものでした。そのような私たちを神様はなおも愛してくださって、一人子キリストを世に遣わし、十字架におかけくださいました。私たちが罪と滅びから救われるためです。罪のために神様から捨てられて何の文句も言えないはずの私たちが捨てられないため、捨てられるはずのない罪なき神の御子キリストが神様から捨てられてくださったのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか?というキリストの叫びは私たちの、そしてあなたの身代わりの死を意味する叫びだったのです。この受難節に私たちは自分の罪を素直に認め、神様の前に悔い改め、キリストの十字架が私のためだったと信じて、罪が許される救いをいただきましょう。そして神様の前に清い心を与えられたものとして、真実に歩んでいきましょう。
山先生、ありがとうございました。
はい。
私も小学生の時から教会に行き始め、何度も我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか?という言葉は聞いていましたが、神様が イエス様を見捨てたということの意味はよくわかっていませんでした。でも、見捨てられたというには及ばないですが、誰も味方がいないというような経験をしたとき、とても孤独で生きていられないと思いました。イエス様が大事なお父様に見捨てられたという絶望や悲しみは想像できません。でも、それだけのことをしてまで人間の救いの道を開いてくださったことに胸が詰まる思いをした経験を思い出します。キリストの十字架は私のため、あなたのためです。皆さんは十字架をどのように受け止めますか？さあ、今日も終わりの時間です。最後の賛美をお送りしましょう。インブロッサムで You。ブロッサムで You をお送りしました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、罪のために滅びゆくものであった私たちのために、御子イエス・キリストが十字架で苦しみを受けてくださったことを感謝します。この十字架のイエス様を信じて罪の許しをいただいて、神の子供として歩んでいくことができますよう導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿からお届けしています。金宝殿とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力協会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力協会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は4月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。